神戸を垂れるという言葉があります。神戸を垂れる、で、へりくだったり相手に敬意を表したりして、まあ、謙遜な振る舞いをする様を、まあ、意味する表現であります。で、一方で頭が上がらないという、まあ、そういう言葉もあるわけです。これは、まあ、引け目を感じて対等な関係に立てない、そういうことを、まあ、意味いたします。私たちは、まあ、このように礼拝に集いですね、今そのどちらの思いを抱きながら神の前に座っているのだろうか、まあ、そういうことを、まあ、今日の聖書の箇所からまず考えさせられる、まあ、そういう思いがいたします。で、救いに預かるということは、今日の終わりの方に出てきますように、身を起こして頭を上げて歩む、そのような人生へと導かれることだろうと思います。頭を上げて自分の人生を歩むことができたら、まあ、どんなに素晴らしいだろうか。で、まあ頭ですけど、まあ、顔を神様に向けると考えてもいいと思うんですね。ギリシャ語で人間っていうのはアンスロポスっていう言葉ですけど、これは顔を上に上げるっていう、要するに自分の顔を神様の方に向けて生きる、これがまあ人間なんだっていうふうに、まあ、ギリシャの人たちは考えた。アナプラスプロソーポンというですね、その言葉でアンスローポスという言葉ができている、人間という言葉であるわけですけれども、今日のところでは頭を上げなさいですけれども、まあ、同じようなことではないかと思うんです。頭を上げて顔を神様の方に向けて自分の人生を歩むことができるならば、どんなに素晴らしいことだろうか。で、まあ、しかしですね、実際には私たちは人生のさまざまな場面で失敗をしたり、あるいは競争に敗れたりしながら、負い目や引け目を感じ頭が上がらないというか、あるいは恥ずかしい思いをしながらですね、下を向いて、生きていることが多いのではないか。で、そういうことが誰にでもあると思うんですね。で、先週私たちはペンテコステの日曜日を迎えたわけです。弟子たちが一つになって祈っていた。で、その弟子たちっていうのはイエスについていくことができなかったわけですね。イエスを放っておいて十字架を前に弟子たちは逃げてしまった。で、その弱い弟子たちに聖霊が下りですよ。弟子たちは聖霊に満たされて、人が変わったかのように力強く生きるものとなった。歩み出した。そして教会が誕生したわけであります。で、このことが今日の聖書の言葉というか、あるいはまた関係するいくつかの聖書の言葉から私たちの大きな励ましとしてこう響いてくる、そのような思いがいたします。で、前の箇所で見事な美しいエルサレム神殿に驚く弟子たちに対してイエスは、この神殿はやがて破壊される、そういうことを予告なさったわけです。で、それに続く今日の箇所は、まずエルサレムの滅亡が予告されるわけですけれども、 今日の一番最後ですね、28節には、このようなことが起こり始めたら身を起こして頭を上げなさい、あなた方の解放の時が近いからだというふうに語られている。エルサレム神殿が破壊されですよ、そしてエルサレムが滅亡するということが予告されているのに、なぜ頭を上げて歩むことができるのか、そういう思いがするわけですけれども、それは解放の時が近いからだとこう語られているわけです。頭を垂れてというか、頭を下に向けて歩まなければならないようなさまざまな問題があるわけですけれども、その根本にある問題というか、そのことから解放された、解放される時だ、だから身を上げて歩きなさいと今日のところで語られているわけです。で、イスラエルの人々にとって神殿が破壊されるっていうことは、それはあってはならないことであるわけです。それはイスラエルの滅びを意味するわけです。なぜ神殿が破壊されてイスラエルが滅びてしまったのか、イエスはそのことからまず教えて、いくわけであります。20節を見ますと、エルサレムが軍隊に囲まれるのを見たら、その滅亡が近づいたことを悟りなさい、その時ユダヤにいる人々は山に逃げなさい、都の中にいる人々はそこから立ち退きなさい、田舎にいる人々は都に入ってはならない、書かれていることがことごとく実現する報復の日だからである。このルカ福音書が書かれた時代には、このことはもうすでに起きた出来事であったわけですね。ローマによってイスラエルの国は滅ぼされるわけです。紀元69年にエルサレムはローマ軍に包囲をされ、そして70年に滅ぼされてしまう。神殿も破壊されるわけですね。で、それ以降ユダヤ人たちは自分たちの国を失い、世界に散らされた民となっていく、民族となっていく。で、1948年、ご存知のように戦後ですね、突然、イスラエルがこの欧米諸国によって建国をされるわけであります。で、それまで世界各地に散らされていたユダヤの民が帰還をしてというか、エルサレムに帰ってきて、世界に大きな影響を与える民族となっていった、そういうふうに言うことができると思うんですね。今も報道されているようにイランとの間にですね、またこの激しい報復合戦というか、この先制攻撃を仕掛けてということが、大変私たちにもこう心配をされるわけであります。で、なぜこの神殿が破壊をされ国が滅びたのか。で、今日の箇所に書かれていることがことごとく実現する報復の日だからであると、その理由が示されるわけです。神殿が破壊され国が滅びるっていうことは、イスラエルの人々にとっては世の終わりを意味するっていうか、そういう出来事でありますけれども、しかしイスラエルの歴史においてですね、旧約の時代にそのような悲惨な出来事が何度かあったわけですし、 そういうことがこう起きたんだけれども、それで終わりではないということが、まあ、繰り返し旧約でこう語られてきた事柄でもあったわけです。書かれていることがことごとく実現する報復の日というのは、これはまあ旧約の預言が成就することだとイエスはここで言われるわけですね。で、旧約聖書の中に何人もの預言者たちが登場してきて、その国が誤った方向に行くのをこう正していこうとするわけですけれども、例えばホセア書を見てみますとですね、ホセア書の9章の7節から9節ですが、旧約の1413ページであります。ホセア書の9章の7節から9節のところをちょっと読んでみたいと思います。ホセア書9章の7節から9節、裁きの日が来た、決裁の日が来た、イスラエルよ知れ、お前の不義は甚だしく敵意が激しいので、預言者は愚か者とされ、霊の人は狂う。預言者は我が神と共にあるが、エフライムは彼を待ち伏せて、その行く道のどこにも鳥を取る者の罠を仕掛け、その神の家を敵意で満たす。ギブアの日々のように彼らの堕落は根深く、主は彼らの不義に心を止め、その罪を裁かれる。まあ、こういうふうにあります。で、これが主の報復の日、裁きの日として、まあ、示されていることであるわけです。不義が甚だしく、神に対する敵意が激しい、堕落が根深い、そういうことが書かれているわけですね。で、それゆえ主はその罪を裁かれる。旧約で、まあ、繰り返し予言されている、まあ、事柄であるわけです。エルサレムの滅亡、それは神の裁きであるから、戦わずに逃げなさいと今日のルカ福音書の方でイエスは言われるわけであります。本来です、本来国のために戦えと、愛国心に燃えて命を懸けてお国のために戦いなさいということになるわけでしょうけれども、たとえ非国民と呼ばれようが、同胞から憎まれようが、それが神の裁きであるならば、到底どんなに努力しても太刀打ちできない、勝利することはありえないんだから、逃げなさい、立ち去りなさいというふうに今日のところでイエスは語られるわけであります。23節で、それらの日には身重の女と血の身ごを持つ女は不幸だと、この地には大きな苦しみがあり、この民には神の怒りが下るからである。人々は剣の刃に倒れ、捕虜となってあらゆる国に連れて行かれる。異邦人の時代が完了するまでエルサレムは異邦人に踏み荒らされる。まさにユダヤ人はこのイエスの時代よりも500年も前にバビロン捕囚という大きな苦しみを経験し、さらにまた先ほど言いましたように、このイエスの死後40年ほど経ってですね、紀元70年に国が滅び、世界に散らされていったわけであります。 で、旧約から教えられることは、神の激しい裁きがなされたとしても、それで終わりではないということであります。で、そのことがユダヤ人の大きな支えとなっていった。こう言ってもいいだろうと思うんですね。国が滅亡する神の裁きの後に救いが、あるいは希望がもたらされる。で、そのことが旧約で語られですよ。実際にその救いがもたらされ、そこから始まる新しい世界というか、救いへの道、神の勝利というものが、まあ、聖書に示されていると思うのです。神の勝利というのは、それは人間の罪のゆえにですよ、人間を裁き去って終わるのではなくて、裁きの後に神の深い愛がそこに注がれて、神の勝利が感謝を持ってこう深く受け止められていく。それが神の計画だと思うのです。彼らの堕落が根深く、釘は甚だしい。だから罪を裁くというふうに、ホセアに記されていた、予言されていた。で、神は人間の罪に対する勝利者として、まあ、ご自身を、まあ、表されると言ってもいいわけです。裁きの後に必ず救いの道が開かれる。裁きは神様の愛の勝利であるっていうことが聖書から示されることだと思うんですね。で、そこに本当の解放があるのだと今日のところでイエスは教えておられる、そのように思います。エルサレムのこの滅亡に絶望している、そういう人々に本当の終わりはそれではないということをイエスは示しながらですよ。私たちがどこで救われるのか、で、そういうことが語られています。25節。それから太陽と月と星に印が現れると。地上では海がどよめき荒れ狂うので、諸国の民はなすすべを知らず、不安に陥る。人々はこの世界に何が起こるのかと怯え、恐ろしさのあまり気を失うだろう。天体が揺り動かされるからである。決して動くことがないと思っていた。あるいはなくならないと思っていたものが目の前から消え失せ、すべてのものが崩壊し、自分たちを支えていたものがすべて奪い取られる、そのような世の終わりが来るというわけです。で、これは旧約のヨエル書、3章で、予言されていたことでもあります。旧約聖書のヨエル書の3章、1425ページですけれども、ヨエル書の3章の1節から読んでみたいと思いますが、その後、私はすべての人に我が霊を注ぐ。あなたたちの息子や娘は予言し、老人は夢を見、若者は幻を見る。その日、私は奴隷となっている男女にも我が霊を注ぐ。 天と地に印を示す。それは血と火と煙の柱である。主の日、大いなる恐るべき日が来る前に、太陽は闇に、月は血に変わる。しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。主が言われたように、シオンの山、エルサレムには逃れ場があり、主が呼ばれる残りの者はそこにいる。で、このように終末の時がヨエル書によってこう予言をされているわけです。太陽は闇に、月は血に変わると、こうあります。そのような天変地異というか、大地が揺り動かされる時が来るのだけれども、同時に神の大いなる救いがこのヨエル書に示されているわけですね。私はすべての人に我が霊を注ぐと、こうあるわけです。で、このヨエル書3章は、あの使徒言行録2章17節から始まるペトロの説教の冒頭でも引用されているわけです。使徒言行録2章っていうのは、いわゆる聖霊降臨の出来事を告げる話ですね。その直後に、その2章の17節からこの聖霊に満たされたペトロが大胆にこう語り始めていくわけですね。あの聖霊降臨の出来事、そこに集まっていた全ての人に神様の霊が注がれて、神の救いの技が明確にこう示されていく。そしてペトロは立って説教を始めるわけであります。すべてのものに我が霊を注ぐ、主の名を呼び求める者は皆救われると、希望の言葉をペトロが語り始めたわけであります。神様の終末の裁きの中で、しかしそこで救われる者たちが現れると、すべてのものに聖霊が与えられ、その皆を呼ぶ者は皆救われると、そういうことがこう語られていくわけであります。で、今日の27節ですね。その時、人の子が大いなる力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを人々は見るとあります。人の子イエス、救い主が来るのを見ると語られているわけです。すべてのものがはっきりとその神の救いの御業を見ることができる、そういう時が来ると、あの復活の主イエスが40日間ご自身を弟子たちに表されて、その後天にお帰りになった、登っていかれた、その主がまた再び来てくださる。で、その時に神の裁きのただ中にですよ、決定的な神の救いがこうもたらされるというか、そういうことがまあ語られているわけであります。イエス・キリストの十字架が何であるか、そういうことがそこからこう示されてくるわけです。先ほど引用したホセア書にはですよ、人間の激しい罪というものが明らかにされていました。彼らの堕落は根深く、主は彼らの不義に心を止め、その罪を裁くと、そういうふうにホセア書には記されていた、予言されていた。まさにその罪を背負ってイエス・キリストが十字架に死んでくださったわけであります。 ちょうどこのルカ21章っていうのはまさにもう十字架の直前、この翌日にはイエスは十字架にかかろうとしておられる、そういう場面であります。でそのことによって神の激しい裁きから解放される、人間を縛っていた罪から解放されると、でそういう救いの時っていうか喜びの時が来るということがここでイエスによって語られているのであります。最後の28節でありますが、このようなことが起こり始めたら身を起こして頭を上げなさい、あなた方の解放の時が近いからだと今日のところは結ばれています。解放の時は近い、いや私たちはすでに解放されているわけです。イエスの十字架と復活によってもうすでに私たちは解放され、そして神の裁きから救われていると、罪から解放されている。だからあなた方は恐れたり怯えたりする必要もない、身を起こして頭を上げて歩みなさい。でそのように今日の最後のところでイエス・キリストは私たちに語りかけていらっしゃるわけであります。さまざまな苦しみや痛み、敗北の中にあってですよ、私たちはうなだれてしまうことが多々あるわけですけれども、しかし頭を上げなさいと、あなたはすでに解放されている、主の十字架と復活の愛の勝利の中に包まれていると、復活の命があなたに注がれている、だからどんな苦しみや悲しみを経験したとしても身を起こして頭を上げて歩みなさい、神様の恵みを本当に深く受け止めて歩みなさいと、そうした力ある御言葉がこの聖霊降臨節の時に私たち一人一人にこの語りかけられていることだと思います。